皆さんこんにちは、ミコミこと坂本慎太郎です。
皆さんこんにちは、馬渕真理子です。
リスナーの皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。番組アシスタントの新井沙織です。この時間はしゃべくりカブカブをお送りします。さて今日もよろしくお願いします。昨日の日経新聞にファンディーノさんの
話題見ていただ いた、
はい、
そう一面トップ、すごいですよね。
すごい時代です
、ね、はい、すいろんな方から連絡来ましてすごいねって、前に進むのみたいな規制緩和ですね。
そうですね、うん、はい、ということで規制緩和で未上場のスタートアップに個人の方が投資をしやすくなるという話題で、うん、まあ、代表としてねファンディーノさんのお名前がバンと出ておりました、はい、嬉しいですね。
ねえ、びっくりしますよね、はい、ありがたい。
リスナーの方からも何かコメントとかメッセージ来てましたか、
うん、あ、来てましたし、あとまあ経営者の方がやっぱ規制緩和って皆さん注目されてるので、やっぱ動いたんだねみたいな、ロビー活動を頑張ったねみたいな、そういうお声がかなりありましたね、
うん、ですよね。ファンディーノの皆さん、そして馬淵さんとね、
いやいや、私はね、
はい、経営者の皆さんがコツコツとね、うん、動かれてきたのがあのようやく来年あたりからですかね、形になってくるということで、これは、まあ、規制緩和といってもやはりね新聞の紙面では、うん、こうリスクもあるんですよというのはもちろん触れてはいたんですが、そこをちゃんと理解した上で投資をすると、うん、こうね、楽しそうな世の中になりますね。ファン投資家
なのでね、
はい、ということでリスナーの皆さんも最先端のスポンサー様にお世話になっている番組ということで、今後もね、はい、ご注目いただければと思います。なのでもうまさに後ほどもね、今週もお送りしますけれども、ベンチャー社長のコーナーがもうドンピシャと真ん中の話題ですね。はい、ということで今週もね、そのあたりもこうこれまで以上にこうピリッとねあのしっかりとお話をね伺っていただければと思います。楽しみにしていただければと思います。さて東京今日暑かったですね。
ね、またね逆戻りした
と、天気予報見て半袖できたけど今のところ大丈夫な感じです、
うん、半袖が大正解
そうです、ね、いや私あの昼過ぎに家を出るときに、うん、あまりにも暖かくて上着を持ってくるのを忘れて、うんうん、どうしようかなと、ね、帰り寒いかななんて、はい、思いながら来たんですけれども、スタジオに着いてリコミさんにその話をしたら、もう最初から半袖のつもりだよみたいな感じでおっしゃっていて、
いや上着でもさ、あれさ取りに行かなかったってことは、まあ、うん、結構あったけえなと思ったか、うん、それからめっちゃターバンの上の方に行って、うわこれ取り行くのめんどくせえなっていうめっちゃあるんですよそれ僕。
ああなるほど。私は全然すぐ取りに行けるんですけど。
あ、そうでしたか。
地面に近い。
豪邸の一軒家の方でしたね、申し訳ない。
全然すぐ取りに行けるんですけど、ちょっと面倒かなみたいな。
そうですね。
賭けどっちかなっていう感じの賭けに出てみたんですけど。うん、街中はやはり薄手 の, あの、ね、長袖の方が多くて、うん、ちょっとドキドキしながら来ましたけれども、ね、あのこのしゃべくりカブカブに関してはディレクターも、ね、まだ長袖着る気にならないねみたいなお話だったので、はい、ちょっと半袖派が多いということで、う
ん、まあ、あれさんも半袖だよね、それね。
いやどうかな、
いや半袖だろうと考えても半袖だろう普通に、
はい、よぶ袖寒袖ぐらいですかね、はい、なんか南部袖っていうとね半袖よりもちょっと、ね、うん、気温意識して
半袖って5分袖なのか ね, かね、半分だからな、そうそうそう、意外と名前の由来はなかなか難しい、
ね、確かに半ですもん ね,、うん、そう確かにね、ちょっとこの後調べてみよう、うん、はい、リスナーの皆さんは今日はどんなお召し物でお出かけされたんでしょうか、うん、はい、出張で週末、茨城に行ったんですけど、うん、やはり、まあ、お天気的にも寒かったっていうのもあって、うんうん、あ、はい、ちょっとハイネックの、うん、ヒートテック着ちゃいました、
あ、そんな寒いの、
はい、寒いな、
朝夕方は本
当に茨城が寒いわけじゃなくて、はい、新井さんがいたところは寒かった、
多分そうだと思います、うん、雨も降っていたので、まあ、今年初と思いながらね、着々と本当に、はい、季節寒くなっていっておりますが、うん、今日はちょっとポカポカ陽気も久しぶりに味わえたという東京でございます。さてこの番組はラジオでの放送に加えて YouTube ライブでも同時配信をしています。ラジオ日経のしゃべくりカブカブの番組サイトからご覧いただけますので、ぜひアクセスしてみてください。また坂本さんや馬渕さんへのご質問やメッセージなど、皆さんからの YouTube へのコメントもお待ちしています。しゃべくりカブカブ番組 YouTube チャンネルへの登録も合わせてよろしくお願いします。それでは番組を進めていきましょう。この番組は岡三証券の提供、ファンディーノの制作協力でお送りします。
ここからは坂本さん、馬淵さんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺っていきたいと思います。今日の東京株式市場では日経平均株価は3日ぶりの大幅反落となりました。前の日のアメリカ市場で長期金利が 5% に迫り16年ぶりの高水準となるなど、ここ数日市場では急ピッチな金利上昇に対する警戒感が強まり、東京市場でも金利上昇を嫌気した値傘の半導体関連株などの下げがきつく指数を押し下げています。さらに中東情勢や国内では本格化する決算発表など手控え要因が多く、現状買い手がかりの乏しい印象ですが、このあたり背景などもね、改めてお話しいただきたいと思います。
はい、まあ、米国に決算発表が始まったんですけど、まあ、その話は後からなんですけど、まあ、ちょうどね、まあ、マクロ指標も、まあ、意外と、まあ、暗かったり明るかったりという形で、まあ、いろいろ出てるんですけど、意外とでも、なんか、今週のは悪くないかなと僕は思ってるんですけど、うん、まあ、その辺含めて、馬淵さんに伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、まずは、まあ、小売売上高ですかね。うんうん、これが、まあ、予想を上回るような強い数字が出てきました。予想が 0.3 だったんですが、結果が 0.7 と。ということなんで、まあ、消費は全然一服してないかなっていうか、うん、まあ、むしろ強いなっていうところですよね。そうそう、ね、うん、あとは自動車の購入とか、うん、あのレイバーデーとかで、あのレストランバーの消費も強かったようなんで、うん、このあたりの小売売上高がまあ伸びているということで、高い金利であっても、まあ、慣れてきているというか、うん、アメリカ経済がちょっと慣れてきているような感覚もあるのかなと、うん、一方ででもこれが強いとやっぱり利上げしないといけないよねっていう感じで、米国債もちょっと上がってきているのかなみたいな感じですと。あと、まあ、公共生産指数も強かったんですが、住宅のところはちょっと、まあ、動きというか鈍化というか、あの動きはありましたと。
そう、
はい、アメリカのまあ住宅着工件数のところを見ておくと、うん、まあ、前回よりは伸びたんですが、うん、市場予想を少し下回るような結果が出てきています、うん、なので、まあ、一応まあ伸びてはいるんですけども、うん、ここに関してはちょっと高金利が少し影響しつつあるのかなという、まあ、こんなまあ住宅と小売の状況としては出てきているという状況です、うん、はい。で、小売の決算見ていくと、うん、トータルでいろいろ出てきたんですけど、うん、必需品のところがやっぱ根強い需要だったというところで、雑貨とか、うん、インターネット通販、うん、ヘルスケア、食料品、はい、このあたりは伸びてますね、うん、あと逆にホームセンターとか家電とか、うん、まあまあ、そっか、巣ごもり終わったんだ
な、そうそうそう、日本でも同じような状況ですよね、う
ん
う
ん、なんで、あのアメリカの小売のトータルを見てみると、うん、まあ、こういう感じなんで、うん、生活必需品は強いだけれども裁量的な、うん、あのまあ、ちょっと余暇的なものの消費はちょっと弱かったかなっていう、うん、そういう結果にはなってます。
なるほどね、はい、まあ、米国も堅調、逆に堅調すぎて、
そうですよね、
まあ、あの金利が上がってしまったというような、
パーに迫るからちょっとびっくりしちゃって、
だからもう政策、最近の流れとしては、まあ、FOMC がまあ来月までないっていうのもあるんですけど、うんうん、その政策がもうなんか打たなくても勝手にもうな金利が調整してくれるような経済指標を見て勝手に動くような感じになってしまいましたね。これはどうなんだろうね、当局としてはそれは好ましいものなのか、それとも、うん、どっちなのかっていうところはありますよね。
ある程度やっぱ手の内というかコントロールしたいでしょうね、う
ん、したいよね、はい、でも本来の姿はこうなんでしょうね。やっぱりこの投資家が政策がこうなるぞと思って経済指標を見てこういうふうに動くっていうのが多分基本だと僕は思っててるんですけど、うん、はい、だからまあこれっていうのも投資家としては逆になんか急いで対応しなきゃいけないし、うん、まあ、次利上げするんでしょみたいな、そういうのが なくなると意外と何をもってその相場を見ていかなきゃいけないのかなっていうと意外となんか迷っちゃいますよね。まあ、当然ね、その本来そのマクロ指標の一個一個でこうだっていうのは正しいんですけど、うんうん、
だからちょっと政策の方向性と反映されるのにタイムラグがあって、
う
ん、なんかそこに投資の妙味がある
んだけど、うん、
距離が縮まってきて、
ね、そうそうそう、日本はでもそうです、やっぱ遠いその
遠い、ね、
遠いこの緩和に向かって10年債ぶち上げてんだぜみたいな、
そうそう
ね、だって 0.8 も超えちゃいましたからね、スルッとね。いや、俺もなんか息の上げ話だなと、 1% なんか来ねえだろうとか言ったら本当に10年コントロールできるところまで近づこうとしてますからね。まあ、そんな中で日本のお話も伺いたいと思います、うん、
はい、日本に関しては、まあ、まさに今おっしゃっていただいた、うん、長期金利が 0.815 か 0.2、 0.82 ぐらいまで上がってきたので、うん、ね、 銀行株が伸びてますね、うん、これを受けてね。
いやね、
でもやっぱり今日私あの全国の、うん、信用協会、全国の、そうです、あの、うん、方々にお会いしたんですけど、うん、やっぱ金利じゃあ上がるの嬉しいんですかって聞いたんですけど、うん、やっぱ必ずしもそうじゃないよっていうふうに、
信用保証協会、信用
あ、全国の信用金庫さん、
うん、いや信金さん
で、
信金さんは金利上がるのはうーんとそうだね、だから自分信金さんって意外と債権同士少なめなんだよね、うん、本当にお客さんから預かったやつを貸しているっていうパターンだから、うん、
だから
いやでも多分プラスだと思うんだよ、さやが取れるからね、
伺ったんですけど、うん、なんかあの結構個人の方の預金もあるみたいで、
もちろんもちろん、
そこに、うん、金利で払わないといけないコストもあってトントンなんじゃないか、
それはでも多分個人で借りてるって、うん、多分定期預金で借りててもうずっとロールしていくと思うんだけど、うん、やっぱりお客さんにはやっぱり5年とか10年とかで貸すし、そうですね、しかもねなんか意外とまあね保証協会の保証がついてるからので貸すっていうのは基本にしてる保守的なまあ、新金さんも多いから、あ、まあ、そういうところは別に、まあうん、
むしろね利ざやが取れるかなと、
僕は取れると思ってます、
そういう感じでご質問したら、うん、いや結構怯えてるんですって言われて、はい、やっぱ業界によってさまざまなんだなっていうのと、うん、まあ、銀行はダイレクトにねなんか利ざやが伸びそうだって今伸びてますけど、うんね、
急激な 変動が嫌なのかな、でも、うん、基本は先に貸し出し金利をぶち上げといて、後から預金金利をゆっくりこう、あ、今月も上がりました、いかがでしょうかとかいうのが多分ポイント。僕も、メインバンク実は新金さん
で、
ね、はい、なんですよ。もう昔からもうなんか僕の規模だったら、逆に新金さんの方がいいかなと思って。
なんかね、地域密着っていうか、すごく大事にしてくれるんですね。
あ、すごくいい関係を、まあ今の担当はちょっとあんまりですけど、まあそれ今までの、いや今までの担当はずっとすごく良くしてもらって、だからまあ、うん、すごくいい関係ですね、うん、だからまああっちが苦しいでも、ああいう全然これあの提供金つなげるよとか、
しかもいい
関係、貸金庫どうすかみたいな、SNS だけだとか、まあそうそう意外といい関係ですけどね、はい、
なんかここ数日のちょっと出口に向かう観測報道もやたらまた増えてますから、
う
ん
ね、そうだよね、
ちょっと皆さんピリリとされている感じで、うん、ね、していましたね、
う
ん、
これまたさあの10年の部分をぶち上げていくとさ、どういう動きなんだろうね、
一応ねこの月末にありますから ね、
あの諦めちゃうのがいい加減ね、そう 1.5 まではいかねえだろうみたいなとか、まあ、撤廃だったらどこまででも行くけどねっていうとこなんですけど、
月末また注目ですね、
ね、
あと小売りのお話、ま
あ、小売りはすごい良かったですよね、うん、百貨店、島村、うんうん、コンビニも、ね、ローソンがすごい上がったりとかね、しているので、
小売りはそう、うん、良かったね、
うん、でもこれでもねまだあのインバウンドは結構戻ってきたっていう昨日のニュースありましたけど、それでもまた中国はまだ戻りきってない、ね、はい、
そうそうそう、中国の方がまだね、まあ富裕層の中国の方来られてるかもしれないですけど、はい、そこから下の方が少なめですし、まあ彼らがよく飛行機で来る方当然いるんですけど、船でね来る方いるんで、それはまだ少なくて、福岡にこの前帰っててちょっと中の方と観光施設とかの方とお話をしたんですけど、まだ今月3本しかその船入ってきてないんだよねって話で、多い時はやっぱ100本とは入るらしいんで、だからバスで仙台とか来るらしいですよ月に。何みたいな、そこの施設はね、そう、だから今はだからその十何台とか30台とかそんなもんだったんですよと言ったけど、そんな来るんですかみたいな、となるとやっぱ船の力はすげえなと思いましたね、運べる人数が半端ないというね、はい、
だってね、うん、それだけの人が動いたら、うん、そのあえてお買い物をしてもらおうと思わなくても、うん、宿泊施設の横のコンビニなんか、
ね、そうですよ
ね、物がなくなるくらい、
とんでもないことなんですよ、多分、うん、
今ねコンビニが人気なんですね海外の方でね、
そうそうそう、ね、意外とコンビニにもやっぱり都市型の観光客がいるところは品ぞれをなんかドラッグストアみたいに寄せてある、ね、ところとか意外とあったりして、
アイスとかね、
そうそう、これちょっとこのもうちょっとこのコーナーあの増やそう、あ、そう、僕ね今週、まあ、みんなと有楽町、まあ、行ってたんですけど、うん、OK ストアがですね銀座でできてて、
ね、
なんだこれと思って、で、あのたまたまオープン日に見たくて、うん、で僕も流通これ好きなんで行って、うん、で こう見たらユニクロと GU が入ってるあのビルですよね、うん、昔のプランタンですよ、でそこの下に OK が2フロアぶち抜いてるんですけど、どんな人が行ってるのか、でその夕方ぐらいに行ったんですけど、行かないでしょって、いや俺たち行って3番目ぐらいの客だったらどうするよとか言いながら行ったんだけど、うん、もうすげえ人がすいませんでしたみたいな感じで、とんでもない人がいて、行列がもう入れるんだけど、もうパンパンで夕方行ったんですけど、これで需要どこにあるんですかと思って、でもまあ中の品揃え見るとやっぱり観光客が買いそうなものはしっかり売って出しやすくて、
抹茶のお菓子とか
そうそうとか、あとはその紙靴っていうのはよくあるその普通に売れるソフトワークストアで売れるその医薬品までいかない医薬部外品みたいな売ってたりとかしたし、おこれはすごいなみたいな、で2フロアあってみたいな、いやびっくりしましたね。ああこれでも銀座にあるってどうなんですかっていうんですけど、まあまあもともとこれダイエーだったからねっていうツイートしたんですけ ど, どまあまあ昔昔はダイエーがさフランスのプランターと一緒にプランター作っていってあったからダイエーやったじゃないかって、まあ確かにそうだけどっていう、まあお前何歳だよって話なんですけど、
学生時代のプランターの印象からどんどん変わっていったのですごくびっくり、ただまあ便利は便利で変わらないんですけど、
百、まあね、均とかもね銀座にどんどん出来上がってるぐらいなんで、
そうなんですね、
まあ、変わってきましたね街もね、ま
あ、銀座も銀座人がねやっぱり来ればいいかなっていうなってるのかなと思いますけどね、
はい、ということで面白いね、そういった流通のお話なんかもしていただきました、さあ中国の方が本格的に戻ってきたらどこにどんな影響が出るのか、本当に早くね、目にしたい、
以前超えちゃいますね多分
ね超えちゃいますよね、
はい、ということで、またそういったウォッチ情報も坂本さんから楽しみにしております、はい、
ここまでは坂本さん、馬淵さんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺いました。続いてはこちらのコーナーです。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。
このコーナーでは投資をグッド有利に、株価指数 CFD の活用などを含めて投資のポイントについて坂本さんに教えていただきます。さあ坂本さん、
いやこれちょっとみんな不安だよね、大丈夫か、はい、
ただ先週のその一旦の逃げどころといいますか、それがまた大的中という言い方はあれなんですけど、
まあまあ半分一応ね、エクスキューズないけど一番高いところでそれ言えたらやっぱいいと思うよ、半分怖い人は外せっていう話は、
そして、このね今日この日に放送があるというありがたみ、まだギリギリそのおっしゃったところよりは上なんですけど、そ
うそうだし、まあ逆にね普通にずっと持ちっぱな人は俺がすまんっていう話を聞いて、いやちょっとまた400円まで儲かっとるからなっていう、話なんだけど、まあでもさ普通にさ買ってすぐさ上がるのもさやっぱ異常じゃないですかっていう話だし、一回下掘ってねうーとか言いながらほら来ただろうっていう方がもう楽なんだけど、一回すぐ上に行ってしまって戻ったら、みんなこれ損してると思ってるよね。だから高いとこからやっぱ100、1000円以上下がってるわけだから、まあ、これ損したと思ってるんだけど、まだ利益ですからという話なんですけど、これはもう投資の基本ですよね。はい、でどうするっていう話なんですけど、まあでもこうなってる このパターンって、まあ債券と株の関係はいや日本も長期金利上がったからねとかいう、まあ、話かもしれないですけど、ね、日本の長期金利の上昇はまだこのレベルだったら特定業種だけですよ、じゃあこの225のこの採用銘柄がねほとんど不動産業界とか何ですかっていうと、いやそうじゃないでしょうみたいな話になるので、日本の金利はまあちょっとあんま関係ないかなと。するとやっぱ米国の金利と、まあ、そのマクロ動向と、米国株の動向とっていう風になってるんですけど、まあその前にこの前の上昇が何だったのかっていうと、ここまで戻ってきてるっていうと踏み上げだったかもしれないねと、いうのはあります、まあ、ただやっぱりその3万1000円っていうところにはみんな買いたいなっていう人はたくさんいたと思うし、先週の外国人の、売買動向でもやっぱりまあ買い越しが、まあ、現在ともに、ありましたから、まあ、そう考えるとまあ、3万1000円では買いたいポイントだったのかなと思うんですけど、じゃあもう一回3万1000円来るのって話なんですけど、ここはね先週はまあもう来ないだろうとは言わなかったけど、まあ、3万1000円に行く理由をみんなで考えろよって言ったんですけど、まあないよね風に言ったのはね申し訳ないなと思ってたけど、
考えにくいかなと思ったんですけどね、
まあそこで買いとは言ってないから、まあ別にそこはね全然みんな損もね得もしてないんだけど、
これコメントで、もう一度3万1000円になったらおしめ買いチャンスでしょというコメントは入ってるんですけど、
でも抜けるかもしれないぜ
次はね、うん、
だって1回抜けてから上がってってるわけだから、うん、まあ、抜けてもいいから、うん、あと3万円割れまで耐えれるぐらいの感じで買わないとこの下げに、うん、逆張りするのは結構辛いよ多分、うん、大丈夫って本当になんか心配になっちゃうね、うん、
ちょっと今もうここまで来ている段階で3万1000円で
っていうのは、うん、手出すのかっていうのはあるよね、うん、まあ明日どうなるか分かんないけど3万1750円ぐらいになった時に買えばいいんじゃないって気がするけどね、うん、まあ3万で買って突き抜けるって、まあ、何なんかで分けて買った方がいいよ。3万1000円買い逃してもう一回買いたいと思う人は抜けるかもしれないしね、まあ、結局さ3万1000円で買ってさで下に抜けたらさまた買えばいいし、あその半分ね、でも逆に半分3万1000円で買って上に行ったらまあ3万1500円で買ってもさ3万1250円のポジションになるわけだから、まあ、まあ誤差でしょっていう、まあ、そういう買い方でいいんじゃない。逆に、うん、このスピードで戻ってきてる場合は突き抜けるパターンが意外とあるよね。じゃあ突き抜ける場の背景って何ですかっていうと、まあ、日本は意外ともユニクロがいまいちだったりとか、まあ、したりとか、あとはネガサ株、ハイテク株ですね。まあ、この辺が意外と、はい、売られているじゃないですか。で、これは、SLM の決算が出てまして、ですね。で、これが、あ、この SLM は一応説明しておこう。ステッパーの会社です。ロコ装置の会社で、昔はね、この、まあ、産業というか、まあ、この、なんていうのかな、半導体のウェハーに、この、まあ、薬剤を塗ってね、で、それでなんか、その、ピカってやって、その部分を、なんていうのかな、薬剤がついてる部分を溶かすとか、ついてない部分を溶かすとかできるわけです。そういうその回路を焼き付ける、うん、機械があるわけです。それがめちゃめちゃ今細くなってるんで、だそこを、まあ、技術革新をずっとやってきて、本当は、キヤノンとニコンの2強だったわけですよ世界で。で、まあ、これは途中からそれは変わってきて、でそこがもう最強になって、でまあしょうがねえからニコンちょっと使うかとかいうような悲しい感じになってるわけですよ今。で、まあ、そこが、現状、まあ、半導体 その先行きを見るのに一番その大事な、まあ、オランダの企業なんだけど、でそこが売上利益はまあ良かったんだけど、その受注がね、すごい減ってたんですよ。これがちょっと半導体業界の先行きの不安という形になるというふうになってるんですね。
まだちょっと手組むんですね。
まあ、
うん、なるほどね。
なんですけど、まあそこが、まあちょっとなというところで、でもただね、今週のね、半導体の値上がりランキングをね、半導体というかそのプライムの値上がりランキング見るとね、木曜終わった時点でまだ半導体企業ゴロゴロしてんだよね。だローセがさ、その、ね、だから岡さんオンライン提供の資料が金曜日にあるじゃないですか。あれの木曜版が僕んところに引けたと来てね、見てたらまだ入っとるねみたいな話なわけですよ。まあ、明日になったらまだなくなってるかもしれないけど、だからまあちょっとわからないんだけど、まあ、だからなんと、東亜とかさ、あとはローセとか、ローセがまだ続伸して入ってたりもするんだけど、まあ、そういうのもまあ、あるんですが、まあ、結局、まあ、そういうのがあってですね、半導体、まあ、全下げではないんだけど、まあ、意外とその値傘の部分が調子が悪かったりするので、まあ、個別銘柄要因っていうのも日本株はあるっちゃあるよね。
まあ、でも先読みすると ASLM の受注が悪かったからちょっとだいぶ先を読んで悪いんじゃないかっていう
話
になって
る、ね、それはなると思う、それで正しいと僕は思ってるんですけどね。
今投資行動全体を見て勝てているのはどんな人ですか？
勝ててる人、意外とこれ難しいね。
勝ててるというか負けていない人、
負けてない人は意外と、あ、負けてない人は多分ね、年収の上げでめっちゃ儲かって、はい、おっしゃーって、遊んでる人がいいじゃん。株式も33,500円で、ビーコメさんが高値って言ったやん、うん、じゃあ、あとは、その儲かった金で遊びに行きましょうっつって、うん、今遊んで、いや、今さ、フィリピンから聞いてんだよね、このラジオ、みたいな人が、実は、あの、勝ち組なんじゃない、ノーポジはノーポジみたいな。
コメントでも通常時からするとかなり小さくなってます、うん、株式ポートフォリオというコメントもありますね。あと気絶してるのが一番儲かったんじゃない、気絶、まあ、手を出さない、
売りも買いもそうだよね、
はい、
うん、そうね、
勝ってる人はいるんでしょうか、うん、今の相
場、いやだからいるっちゃいるだろう、細かくやってる人いるし、まあ売り買いうわーってなっちゃう人もまあいるわけだしね、
う
ん、
こういう時ってその CFD で言いますと、うん、ショートを取っていってもいいよかったで ですね、
まあ、上のところ、はい、まあでもさ僕はやっぱり初心者の人もいるから、はい、まあ、啓蒙も必要だと思ってるから、うん、やっぱりあの売り買いしてたら分かんなくなるから買いの時は買いで売りの時は売りでっていう、うん、まあ、両立てのクロスその両立ての戦略はまあ別だけど、はい、まあ、ただやっぱりうん、あの
混乱しますよね。
混乱するからね。だからまあ今はまあ買いだろうなと思ったんだけど、まあでも半分利用した人はさっき前回言ったみたいに29,500円までプラスだからね、どこで売っても、はい、うん。やっぱそこも一つの戦略だったなっていうのを覚えておくっていうのが大事だよね、う
ん、チャート見ると後々こここんなに足を取れたなとか思っちゃいますよね、
まあ、あそこまで急に上がっちゃったからね、はい、だからやっぱりその、まあ、戦略っていうのは取れたよなって個人的には思ってるんだよね、うん、
はい、
まあ、過去の話を言ってもしょうがないしあんま好きじゃないんだけど、まあ、検証するとちょっとまあ勢いはありすぎたよねっていうのと3万1000あそこで、まあ、先週だからリグかリグはないかっていうどっちだったらいやこれここで判断するのむずいよと思ったから半分リグましょうっていう話もあるよっていう、ね、はい、まあ、話もしたんだけどむずいね。
いや15倍も抜けてましたもんね。
そう抜けたもんね。大橋さんも言ったもんね。15点前半倍ですみたいな話してたんで、うん、
でもその坂本さんのそのお話があったのでもしかするとその日はリグはなかったけど、うん、動きを見てちょっとこの辺でもいいかなっていうふうに、うん、
後からね、
はい、理覚した方もいらっしゃったんじゃないかなとね。さすがにこの相場
を見ると、うん、めちゃめちゃリスナーがあったけんや、なんか週一の予想難しいよねとか毎週予想させるのは辛いでしょっていう、うん、いや俺全然しないときはしないよ、もうそのポリシーだから分かんないときは分かんないしっていう話なんだけど、まあ、うん、そうね、半分リグエタがよかったねっていうところと、うん、あとは今週のアドバイスは3枚してるんでじゃあ買いだとなって買ったら抜けるかもしんねえぞっていうのはちょっと言っとこうかなと、うん、はい、あの言っときます ね、
そうですね、うん、前回ねそこで買えなかった方はちょっともやもやした気持ちで、
うん、
戻った戻ったみたいな気持ちがあるので、
う
ん、ね、バスに飛び乗りそうになりますけど、う
ん、でもあの上げはすごかったよね、
はい、
あの上げはさ、だってさいきなり1500円も取れたとピーコミ3ポジション取ったら絶対儲かんじゃんとか言ってて、ちょっと待って3万1000ちょっと危ねえ気がするからちょっと待ってよっていうのと、あとは米国の決算相場の話を忘れてましたね、はい、はい、米国の決算最後に、ね、おさらいしていよいよ先週末でまだ 6% しかですね出てないで何も語れないというところですけど、まあ一応ですね、これ10月13日の段階ですね、先週末ですね、で 6% の企業が発表になってまして、まあ 84% の企業でまあ予想が上回って一応全体の、見通しは、前週末は 0.3% の、まあ、3級、ね、前年同期でマイナスだったものがプラス 0.4% になりましたと、いうことです。なのでちょっと環境は良かったかなと、いうふうになっているというのと、まあ、あとは今年と来年の見通しは、まあ、動かずと4級も動かずと、いうことでしたので、まあ、まだちょっと様子見だよねというところですが、今週だから、木曜日まで、だから、アメリカでいうともう水曜日までか、発表された銘柄を見ますと、まあ、意外と悪くないよ、うん、うん、SLM の云々あったけど、まあ、あれは受注の話だから業績はプラスになってるわけだからね、うん、だからそう考えると意外と悪くないなというのが、まあ、僕の、まあ、今のところ雑感ですけどね、はい、
ゴールドマンがね、
う
ん、ちょっと悪かったり、テスラは悪いけど株価2倍とか、ね、
そうなんですよ。だから意外ともう、いい悪いの判断が意外と難しいよ ね、
ね、
利益だけでやると多分いいはずなんだよ、うん、でそれで中身でっていう話なんで、うん、うん、
またちょっと計算進んでいったところでのお話も、はい、楽しみに伺いたいと思います、うん、以上坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。クリック株365を始めるなら岡三オンライン。クリック株365は日経225やニューヨークダウ、ナスダック100などの株価指数や金原油などの ETF を数千円の少額からほぼ24時間祝日も取引できる金融商品です。この度、米国小型株価指数のラッセル2000や、銀 ETF、プラチナ ETF の3商品が新たに上場しました。さらに注目が集まるクリック株365を、岡三オンラインで始めてみませんか？岡三オンラインでは、新たにクリック株365講座を開設されたお客様を対象に、最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。岡三オンラインは岡三証券株式会社の事業部門の一つです。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者
関東財務局長金商第53号岡三証券株式会社。
馬淵麻里子の10分で教えてベンチャー社長。
このコーナーではこれからの日本で活躍を期待される起業家ベンチャー企業の社長に焦点を当てていきます。これからの成長企業のキーワードが分かれば投資の視点としてもきっと役立つはずです。今日は株式投資型クラウドファンディング最大手のファンディーノで紹介しているベンチャー企業株式会社モビマス代表取締役小玉紀弘さんにスタジオにお越しいただいています。それではここからは馬淵さんよろしくお願いします。
はい、小玉さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
小玉さんは岩手県で先進的な、まあ、循環型のスマート農業を展開されていて、はい、まあ、東北のスマート農業を牽引されているということなんですが、まあ、次世代の農業の形でかつかなり高収益な事業なんですよね。
そうですね。
これどんな事業か改めて教えてください。
そうですね、弊社はですね、株式会社モビマスといいまして、インターネットオブシングスというですね、ものが、まあ、インターネットにその世界に、まあ、どんどんこう広がっていくというところの中で、はい、我々はその技術を農業に、まあ、生かしていると。でその農業に生かす技術を岩手の八幡平市というところを中心に、まあ、展開しておりまして、現在投融資も含めてですね、4億ほどいただいて、でその中で事業の展開を進めていると。で注目すべき点なんですけど、はい、我々の方は、今ハウスビニールハウスですね、12棟展開されておりまして、でその12棟を展開されているハウスというのは地域の地元の皆さんの協力をいただいた上で、実現することができているということで、我々の技術は IoT しかないと。ただ地域には眠っているその宝資源がありまして、それを我々は、まあ、八幡平でいうと温泉に着目しまして、それによって、沖縄等でですね栽培しているこのバジル、こういったものを、寒い時はですね冬場マイナス15度ぐらいにもなるんですけど、それをですね、岩手の八幡平市で一年中作れるようにすると、そんな取り組みを、力を入れて進めています。
まあ、未活用の農地とか、
そうですね、
あるいはまあ雇用も創出できて、
はい、
かつ年中農業ができると本当素晴らしいですね。
いや、ありがとうございます。
実際ね、だからそういった活動が、まあ、大変ご評価されて八幡平市のふるさと大使も、
ね、そうですね、
務めていらっしゃるということ、
農業の面から観光も含めて、一緒にできればなというふうに思っております。
坂本さんいかがですか。
創業のきっかけみたいなのがあれば教えていただけたらと思います。
はい、ありがとうございます。創業はですねやはり、まあ、皆さんからの期待値といったところで、まあ、始めているということなんですけど、まあ、どんなところに期待があったのかというところですけど、やはり使われてないところの、まあ、農地があるということで、その、再活用が、今、まあ、注目されているということで、岩手の県内と同じぐらいのその面積が、耕作放棄されているというような状況なので、それをなんとかこう、また使えるような形にしていきたいということですね。で、それを、まあ、やっていくということには、我々としては一人ではできなくて、岩手の八幡平市では当時、田村市長がいらっしゃいまして、その田村市長のトップの思いと、まあ、地域の住民の皆さんの思い、それが、一体となって事業をスタートすることができたというところが、まあ、創業に実際に至っているところのきっかけですね。
岩手県でのお取り組みということなんですけれども、まあ、電力、そしてね、先ほどもコメントでもちょっと盛り上がってますが、温泉も使われてということですけれども、そのスマートファームの仕組みというのを教えてください。
そうですね、スマートファームに関しては、通常のその栽培の技術っていう、まあ、土で栽培するものとは異なって、水耕栽培を活用してます。で、いわゆるその収益の、まあ、根源となる、できるその作物の量なんですけど、まあ、10倍ほどになるということと、一年中栽培ができますので、お米であれば年に1回というところが、バジルであれば毎日収穫ができるということで、まあ、そういったところが、まあ 活用のポイントになってますと。で、そこからですね、バジルを栽培する過程の中で CO2 の削減にもまあ貢献しているということで、いわゆるそのカーボンニュートラルですね、我々でいうと1月に230トンほどですね、削減する効果があるということで、 、まあ、環境省の方にも調査をいただいているというような実績があります。
それってこう発電、まあ、その栽培する時の、ね、熱量とかが工夫されてるということですか。
そうですね、まあ、我々で言うと松川地熱発電所という、日本で初めて商用稼働した地熱発電所があるんですけど、そこの、まあ、電気を作るためにタービンを回すんですけど、それが、温泉の元となるその蒸気ですね、まあ、それを活用して、まあ我々はその排熱として出てくる、温泉の成分が含まれている温水ですね、それを50キロ我々 の、 土地まで運んでですね、それを活用するというところです。
冷えないんですね、その50キロ、
一応冷えています。上流ではですね、70度になるんですけど、それが我々のところに入るときには50度になる。
50キロ行ってもそんなぐらいなんですね。
じゃあビニールハウスを温められるという、
はい、そういうことですね、まあ、50度の、まあ温水を入れるので、外がマイナス15度でもハウスの中が20度とか30度になるというそういう設計ですね。まあ、それによって沖縄と同じようなその環境を作り出して、外がマイナス15度でもう雪がたくさん積もっていてもバジルの栽培ができるという状況です。
でそうなると、まあ、いろんな企業様とも、ね、コラボされているというふうに伺ったんですけども、うん、まあ、サンリオさんとか、
はい、ハローキティ、はい、
びっくりしたんですけど、うん、これ どういうふうな、
これはですね、全てインバウンドですね。
インバウンド、
基本的にですね、我々はアウトバウンドというのは一件もなくて、全てインバウンド形式になってます。で、まあ、これはサンリオのハローキティのパッケージを作るというのは、当初私現地の法人を設立するときに品川で500人ぐらい向けにですね、まあ、講演をちょっとやらせていただいて、はい、その際に200人ぐらいの方とお名刺交換させていただいたんですけど、その中の一社が、まあ、そういった形で、まあ、いろいろこうやらせていただいてるんですけど、まあ、そういったことも、まあ、あるよと。 JAL さんに関しては、いわゆるその農業の体験という形で、まあ、イベントを組むということで、岩手の八幡平市がどんなところかという観光の面での確認であったり、まあ、移住定住するんであれば八幡平市どんなところなのかなと、仕事も何か選ばないといけないなということで、体験型の、ツアーを組んでいただいたという状況です。
このスマートファーム、まあ、先ほど仕組みは教えていただいたんですが、良さといいますか特徴、大きな特徴を改めて教えてください。
そうですね、我々のこのモデルというのはですね、誰もが、こう何でしょう、成し遂げられるものになってまして、まあ、言葉で言うと収納を 100% 達成できるということが非常に、まあ、重要な、まあ、ポイントになってまして、どういうことかというと、どなたでもということなので、年齢も問わず、例えば小学生でも問題ないと、中学生でも高校生でも、まあ、事業をやろうと思えばできてしまうというようなところが我々の、まあ、パッケージになってますので、いわゆるその参入障壁を下げているというところですね。いわゆるその農業だと技術がどうしても必要だとかっていうところもあるんですけど、そこは IoT の技術でカバーするというところになってますので、まあ、実際に事業をやりたいんだとなれば、我々のモデルを活用すればですね、そこが参入してやっていきたいんだというその思いに我々は応えられるようなスキームを持っているということです。う
ん、収益化しやすいってことなんですか。
そうですね、まあ、我々自身が実際未経験として、まあ、やってますけど、その未経験の中でも取り組みができるということを実際に体現しておりますので、そこがどなたでもというところが一つの強みになってますね。
そうなると、例えばバジルが作りましたと、うん、どっかにやっぱ納品して販売するわけじゃないですか、うん、ここのなんか つなぎというのもされてるんですか。
そうですね、我々すべてパッケージの中にそれを含めておりますので、我々の技術を通して、出来上がった、まあ、バジル、まあ、他の作物でもそうなんですけど、うん、それを販売するというところもそうですし、商品の、まあ、企画から、6時間の展開、うん、そういったところも我々の方で一手に担っているという状況です。
具体的にどんなところに出荷されてるんですか。
市場の関係でいうと、まあ、東京であったり、まあ、盛岡の関係から、あとはそうですね、まあ、皆さんが、誰しも知ってるようなコンビニで の、うん、ピザとかですね、ちょっと具体名はちょっと避けますけど、
スーパーとか、
そうですね、スーパーも皆さん誰もが知ってるような スーパーでの、あのバジルの栽培であったりだとか、あの全て、皆さん必ずうちのバジルは見たことがあるだろうなと、
思ってそうな感じがしますね。これってバジル以外も、はい、まあ、先ほどの、ね、収益化しやすいというところにつながるかと思うんですけれども、うん、バジル以外ですとどんなものが作れるんですか。
はい、我々はですね、枝豆 の、 あの栽培を始めておりまして、いわゆるその枝豆というのは土で作るものですけど、はい、水耕栽培で一時的にこの夏場にあの取る枝豆ではなくて、まあ、冬の期間でも秋でも春でも取れるような栽培ということを心がけておりますので、その実証が完了してすで、にもうレストランとかにもあの卸しているというような状況ですね。
枝豆、バジル、
そうですね、まあ、それ以外もそうなんですけど、まあ、長命草とかいろいろありますけど、
ハーブ系が結構強いです、ね、
そうですね、ハーブがやはり我々あの得意な分野になるので、いわゆるその部分ですね、はい、
ハーブって結構お店で買うと高いですよね。
高いですね、はい、ブランド価値すごいありますからね、はいはい。で実際、まあ行政とのおつながりもかなり強いということなんですが、これどういうきっかけでつながりが、
は
い、ま
あ、きっかけはですね、基本的にはあの市役所の職員の方とやはりつながるきっかけ、まあ、それが例えば展示会であったり講演会であったり、まあ、いろんなパターンがありますけど、基本的にはやはりその、きっかけがすべてご縁につながり、我々がじゃあ現地に訪問するというところにつながっています。
やっぱ来てほしいんですね、地方の方々、稼げる事業を持ってきてほしい、っていうことなんでしょうね、はいはい、
う
ん。坂本さんいかがですか、ここまでご覧。
そうですね、今だいたい事業内容を教えていただいて、メンバーはですね、どんな形で運営されているかというのをお伺いしたいと思います、
我々の方は、収納はすべて、どなたでもあのチャレンジができるような環境ということですので、まあ、異業種の方でも、あのできるということで、例えば今まであの市役所で勤務していた方とか、まあ、そういった方もあの、まあ、本来であれば事務しかできないんですけど、その方がいきなりその、収納をするというところで農業の事業に参入するということもありますし、もう本当に年齢も問わずということなので、あの若いスタッフではやっぱり20代から一番上で、まあ、70代というところで、かなりあのいろいろな形で皆さん仕事をしてますし、経験も様々というところになります。
そうなると御社のこのマネタイズっていうのは、そういうスキームをご提供されて、農家さんが利益が出たと、その利益に対してこうフィーをもらうという形ですか。
そうですね、はい、事業の設計と構築、はい、そしてそこから出来上がった農作物、商品の企画販売といったところ全て、まあ、コンサルもそうなんですけど、利用料に関してもそうですね、まあ、一体となって進めていくというような形です。
JA さんとかの存在はどうなってるんですか、うん、これ。
いや、あの
めっちゃ聞きたい。
あのそうですね、あんまりこういうのも、まあ、あのうちのお客さんです、
う
ん、はい、
そういうことなんですね、
全然聞き取ってもらえるところはありがたいみたいな。あとはその、はい、どう利益を乗っけていくか、高いところに売るかということですね、はい、
おっしゃる通りですね、あのかなり力を入れてやっていただいております。
なるほどね、じゃあ今後の展開について最後教えてください、
うん、はい、ありがとうございます。あの我々の方はですね、基本的に、今のこの事業モデルというのを全国に展開していきたいということなんですけど、まずは岩手の県内、そして、まあ、東北のエリアというようなステップを踏んでいきたいんです。で、岩手の県で言いますと、まあ、直近でもですね、岩手の県庁からの、まあ、ご依頼で、県内の自治体、岩手の県でいうと33の自治体あるんですけど、その33の自治体皆様宛てにですね、まあ、直近でも講演をさせていただくといったところもやっぱりありますし、あのご期待を基本的にはまあいただいているというふうに認識しておりますので、その中であの各その地域のですね、資源を掘り起こしさせていただいて、一緒にこの事業のモデルを作っていくと、それによって、カーボンニュートラルへの貢献であったり、食料自給率といったところに我々が何かこうアクションを起こして、それがきっかけとなるようなまちづくりを推進していきたいというふうに思っています。
地域活性化のすごい大きな鍵を、ね、はい、握ってらっしゃいますね。
そうですね、子どもたちも、ね、あの農業に将来ついてみようかなっていう、ね、うん、なんかイメージが湧いてくるような気がしますよね、うん、はい、ということでこれから全国にきっと、ね、広がっていく技術かなと思いますので、皆リスナーの皆さんも注目していただければと思います。ということで小玉さん、素敵なお話をありがとうございました。ここまでは馬淵麻里子の10分で教えてベンチャー社長でした。次回もお楽しみに。
送りカブコブ。
ここからは坂本さん、馬淵さんのお二人が株式投資の肝となる銘柄選別のポイントや注目セクターについて喋りまくるしゃべくりカブカブのコーナーです。さあ面白いですね。なんか農業関連もやはり、は
い、ピザ食べたいね、バジルの ね
どんな香りがする、ね、なんか温泉の使ってるってだけでありがたみがすごく、
なんかそうですよね、
はい、ある
エコなバジルですね。
50キロ運んでるっつって
ね、
50キロも運ぶんだ
ろうね。でも温度は30度ぐらい下がって
50度はキープ、
キープ20度か、
いいよね。
ね、
家の風呂にもちょうどいいの、
ちょうどいいですね。
50度入れてさ、はい、ちょうどいいぐらいで入るんじゃん、そしたら自由にこう温度が変えれて、いいっすね、
熱発電いいですよね。
じゃあその農業を、うん、ね、自宅というか導入された方はちょっとそのうちお風呂に、
いや絶対買っとい
てですよね、
はい、いいな、いろんな意味でいいなって思ってます。
サウナ作ったり、
そうですね、もういろいろ活用方法が見えてきます ね、
だからそういう生活もいいよね、本当ね。
地域活性化、坂本さんもね
地域に店は作ってるけどね、
はい、うん、ぜひ温泉もみたいな感じ、
温泉小売店でいいよ
、はい、さあいろいろ広がりが楽しくなってきたところではありますけれども、うん、ここでは注目セクターについて教えていただきます。では坂本さん、
そうですね、まあ僕はですね、まあ、決算が、ね、今度ありますので、うん、まあ、あのさ、株価がある程度落ち着いてるから、まあ、調整してるから、まあ、いいなと思う銘柄も調整してるんだよね、うん、だからまあその辺をとりあえず、まあ、上がるかどうか分かんないけど、うん、まあ、でもそのまま3万3500円で決算を迎えるより3万1000円とか1500円で、ね、決算を迎えた方がね、高越株は多分買いは楽しいわけだから、うん、だからまあそういう話をしようかなと思ってます。
馬淵さんは、
私は氷の決算が良かったんで、そこのまあ派生の企業を持ってきました、
うん、はい、ということで坂本さん、馬淵さん、お二人の気になる注目銘柄はこの後の YouTube 限定配信で解説をいただきます。以上しゃべくりカブカブでした。時刻は午後5時まもなく17分になるところです。
しゃべくりカブカブ。
この番組は岡三証券の提供、ファンディーノの制作協力でお送りしました。株式 FX をはじめ不動産、クラウドファンディングなど投資商品はすべて元本が保証されるものではなく、リスクを伴うものです。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。さあということで、今週もあっという間にお別れの時間が近づいてまいりました。この番組ではリスナーの皆さんからのご質問やコメントをお待ちしております。今日もたくさんのコメントありがとうございました。この後の YouTube タイムでね、今週も触れていきたいなと思っております。マフチさんってピザとか召し上がるんですね。
ね
さっきの話
ピザパスタね。
そうそう、あのバジルの話でね、食べたいねなんて話、ね、そうそう、美味しそう。あ、いつかこの3人の食事会でもね、うん、ピザ系も、ね、はい、
あ、
ピザ、ね、
イタリアン
行きますか。
イタリアンいいですね。
誰も行かないよね、イタリアン行こうか。
え、どういうこと誰も行かないよ、気になるな、うん、坂本さんのね、とっておきのお店を、いや、
この前ね、行ったときうまかったんですよ、この話、
はい、いいですね、楽しみにしております、うん、ということで食が進む季節になってきましたけれども、うん、皆さんも美味しいものたくさん召し上がって元気にお過ごしください。しゃべくりカブカブ、ラジオの前の皆さんとはそろそろお別れのお時間です。また来週お耳にかかりましょう。この後は YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。